瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎週月曜日のこの時間は瀬戸市民地域力情報をお送りしています。瀬戸で暮らす皆さんが自分たちの町をより良くしようと様々な活動をしています。このコーナーでは市民の力にスポットを当ててお送りします。今日は瀬戸満腹子ども食堂満腹子どもカフェ担当の真野勲さんにお話を伺っていきます。真野さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう全国で子ども食堂ってありますけども、こちらの満腹子どもカフェももう長いですよね。
はい、あの2016年から始めまして、うん、もう6年目になりました。
はい、そうですね。はい、子どもカフェがあるのは毎月の
第3土曜ですね。
にあります、はい、でここにはたくさんの子どもたち、それからまた大人の方とかね、いろんな方がいらっしゃいますけども、はいはい、どうですか、子どもの皆さんというのは。
大体小学生 3,4 年生が多くてですね、うん、やっぱり高学年になると部活とか始まるので、うんうん、来れない子もいるんですけど、来られますし、あとご両親の方とか、うんうん、あとは通りすがりの中学生とかですね、うん、あとはおじいちゃんばあちゃんも来たりなんかして、うん、なかなかバラエティに飛んでますね。
気軽にこう入れるお店ですもんね。
はい、そうです。はい、
そしてここの子どもカフェなんですが、私も食べたことあるんですけども、はい、料理もとっても美味しいんですが、はいはい、それを作ってらっしゃる皆さんっていうのは
地域のお母さんたちですね、うんうんうん、食生活改善に関してですね、団体がありまして、そこの方が主なんですけど、うん、出汁からこだわるので、
そうなんですよ。
子どもが来て食べるんですけど、うん、好き嫌いなく大体、はい、全部残さず食べます。で本当はピーマン嫌なんだけどねとかも何も気にしないで食べてるんで、すごいなと思って毎回、はい、驚いてます。
あと季節のものが出ますよね。
はい、そうです、うん、はい、やはりお母さんたちですね、季節旬にこだわったりだとか、あとオーガニック、はい、有機にこだわったりだとか、やっぱり子どもたち皆さんが健康で安全な食生活を送ってほしいということで、うん、そういう心がけは毎回しています。はい、
それが毎月1回こう、ね、はい、開かれる、ずっと続いてるっていうのが素晴らしいですよね。
そうですね、本当に地域の、ね、皆さん の支えだとか、うん、あと目に見えない支援者の方 の、はい、お力だとか、本当にその方、あとご利用いただいている方たちだとか、皆さんにやっぱ支えられてやってるので、どの力が抜けても、はい、難しいですね。
そうですね。はい、で食事タイムと夕方5時からありますけども、はい、その前にこちらはワクワクタイムって言って、楽しい時間もありますもんね。
はい、はい、そうです。もともとはなかったんですけど、待ってる子たちが増えてきたので、うん、始まる前に、なのでその子たちに、うん、待ち時間も楽しんでもらいたいなと思って、ワクワクタイムのを設けました。うんうん、はい、
これはどういうことをやってるんですか。
今はですね、うん、ボードゲームの NPO がありまして、その方たちがボードゲーム会をやる、うん、それとですね、最近になってですね、折り紙仙人さんという方が登場されて、折り紙を教える、あとですね、学生さんたちが加わってきてですね、紙芝居会をやったりだとか、あとは本当に子どもと遊んでくれるみたいな、うん、そんな場所になってですね、とてもなんか楽しく、みんな、しかも頭を使うことが多いので、はい、なんかみんな頭良くなるかななんて思いながら年寄りやるとちょっと頭にきついなと思いながらそんな感じですね。はい、
じゃあ頭を使うってことは、勉強だけじゃなくて、はい、こういろんなことを考えるっていうことにもつながっていくのかしらね。
そうですね。はい、
その他、何でしたっけ、オンラインの子ども食堂っていうのもあるって聞いたんですが、これはどういうあれですか。
去年ですね、2回やったんですけど、うんうん、兵庫県の西宮市の、うん、子ども食堂とつながりまして、はい、1回目が瀬戸のメニューを西宮の子ども食堂で作ってもらって、西宮さんから瀬戸の市町ので紹介とか、あとクイズを出してもらう、はい、2回目はこちらでですね、西宮のメニューを作って、こちらから西宮さんの、クイズとか地域紹介をしてもらうとか、そういうところは今時ズームとかね、チームスとか、そういったオンラインがあればこそできる、はい、取り組みを、近所学院さんの生徒が中心になってやっていただきまして、はい、とてもなんだか勝手に世界初と思ってますけど、
はい、 そうか、西宮の子ども食堂のメニューを瀬戸で作って食べる、そして西宮のこう町紹介のようなものをこっちで感じながら、その食材をまた食べるっていう、なんか西宮に行ったような気持ちにも、
そうですね、プチ旅行みたいな感じで、
それはどうでしたか、子ども食堂としては
。やはりですね、皆さんそもそも西宮どこだろうって始まってですね、なので事前にいろいろ資料も送ってもらって、よくある観光案内ですね、見てもらったりとかしてですね、で、こんなことやってんだと。で、まあ、関心を持ってもらうと、いろいろな西宮って例えばお酒が有名とかね、さまざまあるんですけど、まあ、それより何よりですね、こういった料理が、例えば釘煮を使った料理とかですね、あるいはその、なんだろう、手巻き寿司みたいなのを作ったりとか、こんなのが美味しいんだねって話をして、ちょっと我々ではね、こう、イメージがつかめなかったものもありましたね。
あ、そうか、だからそれがプチ旅行にもなるし、
そうですね、
兵庫県西宮にこう、行った気持ちになれるっていうことにもつながるんですね。
画像だけですけどね、動画流したりとか、実際ライブでやったんで、向こうの子たちとね、こう会話しながらとか、そんなことできましたね。
子ども食堂ってよくね、地産地消でね、ここの瀬戸のおいしいものってイメージですけども、そうやってまた広がっていけるんですね。
そうですね、なんで、ね、妄想ですけどね、例えばペルーの子ども食堂からは時間栽培できるかと思ったりとか、こういうやっぱ時代だから、どことでもつながれるような、そういうなんか無限の可能性があるかなと思っちゃいましたね。勝手な妄想ですけど
またね、それが現実になっていくのかもしれませんしね。
そうですね、
そうしましたら、こうね、さっきお聞きした大学の方ですとか、それからいろんな方が関わってくれてるっていうことで、こうなんか催しとしても本当楽しそうですね。
そうですね、なんかどんな提案もですね、基本的に我々は何もなんだか OK で、まずやってみましょうと、でやるためにどうしたらいいか考えましょうというところが始まりますので、これは難しいとか、これはダメと一切ないです、なんで何でもかんでも持っていてもらえば。
ということは、また協力したいんだけどっていう団体があれば、じゃあ一緒にやりましょう。
そう、いつでも何でも大歓迎です。
だからそれでこうやってどんどん広がっているっていうことでもあるんですね。
そうですね、皆さんやはり自分たちのこう力を発揮したいところがあればですね、ぜひいろいろなんか参加していただけるともっと面白いかなと思いますね。
あと結構寄付とかもあるって聞きますけども、どうですか。
寄付もですね、やはり時代の流れが様々ありまして、2016年の開設時はブームだったんですね、たくさん寄付いただきました。で17年18年と寄付は減少しました、ブームが去りました。でコロナが始まったところからまたブームが戻ってきて、まあ、また増えてます。なので本当はやっぱりこう安定してね、運営できるような、そういう組織にしたいなと思ってますけど、そのためにはやはりですね、皆さんの寄付は必ずやっぱり必要で、やっぱり目に見えない方たちのお力って大事なんですね。まあ、瀬戸市の方でも助成金を作ってくれたりしてですね、いろいろ支えてくれるので、今後もまだそういった形で継続していけるかなと思ってますけども、
で寄付の受付、お米であったり野菜とかっていうのはどこかでっていうのありますか。
銀座通り商店街に、プラザ瀬戸っ子っていうですね、とってもユニークなお店があります。おばあさんたちがやってるんですけども、おばあちゃんかな、お母さんです、失礼しました。すごい元気なお店があってですね、そこで火曜日水曜日定休以外はですね、10時から16時まで空いてますので、ぜひ寄付もさることながら一度顔を出していただけると面白いものがいっぱいあったりとかですね、面白いお母さんたちいっぱいいますので、ぜひ行ってほしいなと思いますね。
ここパルティセトから歩いてきますと、銀座通り商店街の入り口の右側にありますからね。
そうです。
そちらで寄付も常時受付、ということですし、それから今週末には紙芝居の、なんかお話し会もあるっていうふうに聞いてます。
そうです、これは金城学院さんが見えてですね、紙芝居チームが来て、やっぱりこの食に関する紙芝居の、紹介ということでですね、例えば歯磨き大事だよとかですね、朝ごはん大事だよとか、あとはナスはこうやってできるんだよだとか、そんなことをやってくれてですね、毎回なんかこう、ね、ブラッシュアップしてだんだんレベル上がってますね。
すごい。だから子ども食堂で個食じゃなくてみんなで食べようもそうなんだけども、その他にもこのワクワクタイムを通じて楽しい時間を過ごそうっていうふうにどんどん広がってるっていうことなんですね。またね、メンバーは常時募集しているということですので ね、
はい、多様な方が集まると多様な意見が出てくるので、そこが大事かなと思っててですね、
これからもまだ楽しいことがありそうです。今日は窓さんありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸満腹子ども食堂満腹子どもカフェ担当の真野勲さんにお話を伺いました。